皆さんご機嫌いかがですか ?30 代の2人がお届けするラジオ週末作戦会議室。お相手は私、佐藤と、
ダバでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽から、スポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけど、どうですかというのを提案する番組でございます。
はい。はい、この番組も長いもんでね、はい、もう、いろんな歴史を積み上げてきましたけども、まあ、長いって言っても2年ですけどね、亡くなった企画ありますよね。
何？
それはもう、ババの恋愛奮闘記というね、懐かしい企画なんですけど、
はい、
今日はババの家からお送りしてるんですけど、
はい、
ちょっと久々に来てちょっとショックを受けたんですよね。ダブルベッドが、今までシングルだったのが、ダブルベッドが、ね、用意されてて、
はい、
あれダブルベッドにしたんって聞いたら、いや、彼女がダブルベッドが欲しいって言うから、こうた言うてね。これどうですか皆さん。今まで長年のリスナーの方、ババの恋愛奮闘記で恋愛に苦心してきたやつが、今じゃもうダブルベッドを彼女のために買ってあげる、そんな生活送ってるんですよ。こんな怒りに立ち上がれ、モテない奴らよ。立ち上がれ、こいつは調子こいてるぞ。
いや、嘘やろ。ダブルベッドの方がいい。ダブルベッドどうだ、
俺、ベッド嫌いやね。そう。そもそも腰痛なるから。
ああ。
うん。そうやけど、ダブルベッドでさ、ここでほんま、もう調子こいてるわ、と思って。あんだけモテへん、モテへん言うて、そこは可愛いわ、ほんま。あの頃返せ。あの頃のババを返せ。
こっちの方が安定してる。精神的に安定してる。
あ、精神的に安定してる。
そうそうそう。最近精神的に安定してるから。
これね、うちの嫁の曲が出たから言うんですけどね。ババ、彼女できてから話つまらんって言うと、うちの嫁がラジオ聞いて言ってた。
ラジオ上での話。
ラジオ上での話つまらんって
。
魅力が発揮したっつって。
そう、あいつ。嫁いいよな。
やっぱ安定が、笑いを、奪ってるわ。
ああ、そうか、うん。
結局その危うさの中にあった笑いというか魅力が半減してる、
ね。ああ、うん、ちょっと世の中のお斜めに見て、
そうそう
どうせこうなんやろみたいなやつで。
そうそうそうそう。昔は。
昔は。
そこが魅力やったのに、もう完全そこはなくなって、今じゃもう彼女のためにダブルベッドを速金で買うっていう。
そう、普通速金や。ローンくれって。
いや、ほんまにね、どうにか返してほしい。あの頃のババを返してほしいわ、俺は。
でも、寝やすいよ。寝やすい。
隣に彼女おるからやろ。
いや。
熱ーあ、違う、熱いじゃん。甘ーいやった。
間違いになる。
ほんまにね、ちょっとこれ、ほんと反省を、ちょっと促したい。
反省を促したい。
促したい。ほんとに。
いや、
安住に。もう、レギュラーが確保された野球選手のようや。ほんまに。
わかったじゃん。別の道を探すと、ほら、やっぱ精神的に不安定になったけど、精神的に安定してるけど、面白いっていうのを目指す。
うん。なんか今までは、なんか、レギュラーを奪うために3割打ってたんやけど、なんかレギュラー取った途端、なんか2割4分、ホームラン8本。
結構下がったな。
30打点ぐらい。
ひどいな。
のバッターになってます よ。今までもうちょっともうほんまに、やってた。走攻守揃ってたのに。
揃ってた。
今に、2割4分。8、
引退ました。
8本30打点。
そろそろ引退かな。
得点圏内2割2分、2厘。
下がるんやね。得点圏だった。
いや、ほんとね、奮起を促したらね、思ってますけどね。
嫁に、お前の嫁に、おもろかったなって言えるように頑張るわ。見とけよ。
見とけ。はい。さあ今日も会議を始めていきたいなと思います。
はい。そのテーマは何でしょうか。
ずっと前にですね、はい、一度話をしたんですけど、はい、1ヶ月ほど前に予告しました通りですね、はい、青のフラッグを改めてちょっと、ああだこうだ話したいなという。
やりましょう。前さ、第10
11回
ぐらいだよね。
11回。だからもう2年前ですよ。調べたら2017、18年の2月でした。
その頃に佐藤さんが。
青のフラッグが面白いと思って紹介して、この4月、3月ですかね。4月かな。 に青のフラッグが、完結しました。
完結しまして、はい。
で、その話をまずはちょっと始めたいなと思いますけど、私の感想はですね、まあ、おおむね、その11回の時にもちょっとお勧めしたりしてるんで言ってるんですけど、ちょっとまずは馬場さんの青のフラッグ表をちょっと聞きたいなと思ってます。
はい
はい、
なるほど。
はい。
ですね、僕はあれ、まあ、ちょっと今回語るために一通り読んだんですけど、作品のテーマとしては、まあ、人はなぜ自由に、まあ、自分らしく生きることができないのか、みたいな話を、はいはいはい、まあ、とうとうとしているんだなぁと思っておりましたと。
はい。
で、なんかまあ、それぞれがさ、まあ、自由な価値観とか自由なライフスタイルを選んでもいいはずだけど、なんか普通みたいな概念であったりとか、まあ、周囲の同調圧力みたいな話であった。そういうのに、まあ、縛られてうまく生きることができないと。で、そういう話を、まあ、LGBT をモチーフに、入れるんだな、っていうふうに思っていて。だから、まあ、なんか、LGBT を物語の主題に据えつつも、割となんか、まあ、人はなぜ自由に生きられないのかっていう普遍的なテーマを描いているので、結構だから、幅広い人に向けて、まあ、汎用的な作品なんだな、みたいなことを見ながら思った。
はい。
だから、まあ、一番の感想かな。うん。
特にね、まあ、今回、ネタバレはないですけど、最後、
うん、
どうでした？最後の、まあ、物語に踏み込んでいきますと、
はいはいはい、
まあ、自由に生きられない、
うん、
自分らしく生きられない人々の最後の決断に対してはどう思いました？
僕は、あれは、作者逃げたなって思った。
逃げたなと
思った。逃げたなって思った。
なるほど、なるほど。あの決断をさせたけど、逃げた。
なんか、そうね、うん、なんか、なんだろう、肝心なところの問いからは、なんか、逃げたというか、答えが見出せなかったんじゃないかな、っていうふうに思ったかな、直感的に。なんかね、すっきりしてないの、あの終わり方に
対
して
。
で、なんか、まだ描くべきことがあったんじゃないのか、っていうのが、もやもやと残っていて、
はいはい、
なんか、すんなり、
納得。
終わりなかった。
なるほどね。
どうでした？佐々木さん的には。
ですね、私もちょっと今大事なこと忘れてました。
ほうほうほう。
青のフラッグの説明を先にすべきでした。
しましょう、
はい。はい。失礼いたしました。はい、ですね、青のフラッグはまあ、ジャンププラスで連載されていた、
はいはい、
恋愛漫画ですと、
はい。
で、恋愛漫画なんですけれども、まあ、いわゆる LGBT を扱った恋愛漫画で、はい、男女、男二人と女の子一人の三角関係を描きますと。で、男二人、女の子一人の三角関係って、まあ大体親友が、同士が一人の女の子を好きになって取り合うというのが、まあオーソドックスなパターンですけど、はい、そうではなくてですね、もう文字通り三角関係になっていると。主人公の太一は、まあ双葉という女の子が好きと。で、双葉は、その主人公の親友であるトーマが好きと。そして主人公の親友、トーマは実は太一のことが好きという、まあゲイだったという、
はいはい
はい、その三角関係で、こう、動いていくと。うん、なのでまあ、定番の、その二人の男が友情か恋愛かを取るっていう意味ではなくて、大きい意味での友情か恋愛か。うん、文字通り、男を愛せる、同性を愛せるのかっていう部分にも踏み込んだ、三角関係の物語でございますと。
まあ、三角だけど、全員が全員になんか、
矢印がいってるってい
う。矢印がそう、はい、恋愛感情がある、
ね。あるっていうような、作品でございます。で、その最後、結末の話を今、したということですね。
はい、
で、私は、結末は、僕は嫌いではない。
嫌いではない。
ですよ。で、この物語を通じて、僕はすごくいいのは、僕のいい作品の、基準なんですけど、視点を寄らずにちゃんと問い、答えと問いを出せるかっていうのが、僕の中で好きな、ですよね。
視点を寄らずに
視点を偏らずに、うん、その中でも答えを出しつつ、
うん、
視聴者に対して問いを与えられるか。
なるほど。
で、視点を、定めずに、考えが寄らずにっていうところは、うんうん、要は、これが正しいんだよ。あれが正しいんだよって言い切らない。
はいはいはい、
うん。そういう考え方もあるし、こういう考え方もあるよね。
うん、
でもね、と。でも主人公はこういう選択をしたんだよっていう落とし方が僕は好きなんですよ。個人的な好みとして。 で、それがよく現れてるのは、僕一番好きなシーンはですね、あの、まあ、物語中大きなところなんですけど、そのトーマがゲイだっていうことが、クラスで、カミングアウト。
ああ、バレちゃう。
バレちゃうっていう時に、そう。トーマの取り巻きのケンスケたちがディスカッションをするんですよ。
やるな。
家で。で、ひたすらディスカッションするんですけど、僕あのシーンがもうこの物語で恋愛なんか以上に一番いいシーンだな。
お前、コアファンやな。
だなと思って、あれは、やっぱり、言うたかて、同性愛ってやっぱ違和感あるよねっていう率直な気持ち。
はいはいはいはい。
で、やっぱそんなん差別しちゃいけないよっていう、ちょっと耳障りはいいけど、なんかモヤモヤする正論。そういうのを若い子たちがしっかりぶつけ合って、いろんな立場を表明する。僕あのシーンがすごく僕は印象に残ってていいシーンだなって。
主人公黙ってる。
主人公黙ってる。主人公ずっと黙ってるって。で、なおかつそれを受けた主人公が最後決断をして、で、最後の終わり方も、君だったらどうするっていう、落とし方をする。そこに僕はこの作品の、まあ、美しさというかうまさっていうのを感じたんです。だから、同性愛だから差別しちゃいけないよ。同性愛は別に認めようっていうスタンスはもちろんあるんだけど、でもそれがなんか違和感あるよっていう人がいるのも、それはそうだよね。それは全否定はできないよね。
はいはいはい
っていうところを取りつつも、じゃあどうやったら道を探っていけるだろう。主人公の場合はこういう選択をしました。あんただったらどうするっていう問いを出す。
なるほど。
ここのメッセージ性が僕はすごく好きです。
あなるほどね。うん。はいはいはい。
だから主人公と同じ決断は僕は絶対しないと思うけど、
結局は何やったっけ？あ、
ネタバレはやめときましょうか。やめときましょう。
最後は、まあ、なんか、まあ、
結論は至るんけど、そうそう。と僕は思う。それが僕の中の青のフラッグ表で、ああ、いい作品だなって思う。
あまりとも綺麗な
終わり方。まあ綺麗な終わり方である。まあ賛否両論あったらしいですけどね。
そうなんや。うん。
あの結末には。僕は肯定です。
なるほどね。
どうですか？
僕はちょっと長くなるんやけど。
どうぞ。
まあ、なんか、その、なんかなぜ人は自由に自分らしく生きられないのか、みたいな問いを、なんか、このテーマ、この漫画ではずっと言って、いるよなと思ってて、で例えばそれを解くためになんか作者は結構アドラー心理学であるとかニーバーの祈りとかいろいろ引いてくるので、うん、アドラー心理学で何か、まあ、自分の問題と他人の問題をその分けるんだとか、あとニーバーの祈りやったらその変えることの
できること
できないものをちゃんと受け入れて、変えるべきものを変える勇気を持ち、変えられるものと変えるべきものを区別する賢さをくれみたいな。とか、いろんなのを引いてきては、キャラクターに喋らせるみたいな。で、要するになんか、特定の誰かに好かれたいとか、自分を受け入れてほしいとか、自分と一緒の価値観を抱いてほしいって、自分が誰かに対して、願ってしまうことが、その自分、自由に自分らしく生きることを阻害しているっていうことを作者は言ってると思う。うん、だから自分の問題と他人の問題を切り分けろと、みたいな。だからなんかその、なんだろう、その、大地くんが、大地くんちゃうか、トーマくんが、その、あ、大地くんに対して自分と一緒の感情を持ってほしいと願うから、
苦しい
んだと。だ別に大地くんを切り捨てて、他の人でもいいじゃん。で、いいんだけど、でも、かいちくんにこだわってしまうとか、あとその、この集団の中で人気者になりたいとか、そういう狙いをしてしまうがゆえに、人は自由には生きられないんだ、みたいなことを、まあ、言ってるようだと。で、それをうまく切り捨てて、自分らしく自由に生きるには、特定の誰かに変な期待をしないのが重要なんだ、ってことを、まあ、まあ、いろんなキャラクターに、作中で語らせるのさ、作者さんは。
はいはい。
なんだけど、その時問題になるのは、今、自分がこの人が好きだっていう気持ちをどう処理したらいいんだろうみたいな話になってくると思ってて、でそれに対しても、作者さんはもう、割り切れと。もう無理だ。割り切れって言ってるに等しいと思うの、ね、 で、そういう中で、で僕はそうです。そういう作者さんの主張には同意で、僕も、まあ、昔なんか一緒に同意ようなもので悩んだことがあるから、すごい同意なんだが、書けるならば、まあ、そこまで俺知っとると。
うん、
で、そのプラスアルファのところで、
はいはいはい、
なんだろうな、その、多分、まあ、ちょっとあれなんだけど、その、LGBT として生きるときに、その、なんていうの、もしだよ、太一くんとトーマくんが両思いになったとしてだよ、してなんだけど、それで彼らが感じる生きづらさとかって克服されるわけじゃないじゃない。
ないないない。
だから、太一くんとトーマくんがお互いが好きだみたいな感じで、だから、その小さなコミュニティの中ではいいんだけど。
完結するけどね。
そう。その世間的なさ、普通とは常に今後も戦い続ける必要があるわけじゃない。だから、その、なんていうの、俺、あの、ラストは、私とあなたっていう、ちょっと共依存的な関係に閉じこもって、その中で、まあ、幸せで生きればいいじゃん、みたいな。ちょっとなんか、あの、引きこもり的な。
引きこもりエンドなんや。
引きこもりエンドに、世にも見てしまって。
ああ、なるほどね。
その後、二人が力を合わせて、いかにこの普通というものと戦い続けるか、みたいなところまで描かないと、その人はどうすれば自由に生きられるかっていう、もともとの問いには答えてないような気がするのさ、
はいはいはい。
そこまで描いてほしかったから、あ、ここで終わるんだって思って。
そういうことね。言いたいことは分かった。うん、でも、俺そこに言うとすれば、高校生の恋愛書きますせと、うん。で、結局高校生で自分っていうものがまだ分からない。自分と社会の距離みたいなのを測りかねる年齢だと思うんですよ。うんうん、その中でようやく他者、っていうのが自分の中に介在できましたよっていう結末だとすれば、そこは社会性の一歩、自分と社会の距離をに対してこういう決断をしましたよっていうゴールだから、俺は別にそこはいいのかなって思う。でも言わんと言いたいことはわかる。結局自分の気持ちいい世界で閉じこもって、自分の価値観が合う人たちを閉じこもって大きいところに出てってないよねっていう。
そうそう
そう、結局、その場しのぎだよねっていう、まあ、その場しのぎって言い方はあれだけど、っていうことです。
なんじゃないかなと思って、そう。ね、だ結局ね、最初に描きたかったのは、なぜ人は自由になれないのか、
うんうん、
どうすれば自分らしく生きられるのか、みたいな話をするならば、
まあね、
なんか、
難しいけどね。けど、第1話の最初は、親友か、彼女か、選ぶとしたらどっちだみたいな。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。だそこが最初の問いなんですよ。もうだからそこは実は恋愛漫画の王道を言ってるというか。だからちょっと交渉すぎたかもね。
ああ。
求めるものが。
ああ。
ひょっとしたら。
僕が、うん、そうか。ちょっと求めすぎちゃった。
あ、求め
すぎちゃった。
大体あんた大体世界に働きかけんのはもう怒り出す人やから。
世界に働きかけよ。俺そんななんかちょっと。あれなんや。
そうそうそう。だいたい世界に対して価値観を働きかけへんと、もう激おこプンプン丸の人やから。
プンプン丸やで。でも、いやでも絶対それを作者さん意識してたって。だってさ、トーマくんさ、途中で、なんか、お前はどうなりたいのって大志くんに聞かれるじゃん。そしたら、トーマくん、自由になりたいっていうのよ。なんか、誰からも嫌われることなく、
うん、
俺は自由に生きたいんだ。って言って、したら、大志くんがお前自由じゃねえのとかっていうやつがあるのよ。
うん、
そのぐらい、その、いかに自由に生きるかがずっとテーマになってると思ってて、
うん、
そう、うん。なんだよ。うん。だから、俺はちょっとあのラストはまだ。
気に食わん。
気に食わん。
あ、ほんと。
俺は知っている。
あそこの描き方はすげえうめえなって思ったけどね。カメラワークとか、すごいいいなと思ったけど。
ラストシーン、ほら、トーマくんが映らない。
映らない。一回も映らない。
あれはなんでだ。
いや、トーマの、まあ、ちょっと、その、まあ、演出上の、こう、ミスリードさせたいっていうところも、あるんだろうなと思って、これは、太一の目線やな、みたいな、思わせといて、だろうなって思わせといてっていうのも、あるだろうし、まあ、多分、最後の太一をカットで出したかったのかなっていうところも、あるし、太一が、手を出しているっていう、あのコマを出したいっていう、
はいはい、
ちょっとかなりネタバレしてますけどね、
は
い、ネタバレしないと言いながら、
まあ、
ふわりっていうのもあるのかなと私は思います。
いや、なんかさ、多分さ、カッコがさ、カッコだと思うの、その時の。それをちょっとさ、描けなかった ったのかなって思った。
なるほどね、うん。厳しいね、あなた。
だって、かけなかったんじゃないと思って。
まあ、かけないでしょ
う。か、うんうん、けなかったんだよね。
ああ、かけないですよ。
そうだなって思って、そう。
じゃあ、逆にさ、その、社会に働きかける、社会というか、その、うん、どう自由に生きれば、いうラストが良かったですか？
うわー、って、俺ならどうやるかでね。まあ、高校生にとっての社会って、まあ、要は学校でクラスメイトじゃない。うん、だから、その、なんていうの、まあ、ちょっと、なんか、漫画になるかわかんないよ。漫画になるかわかんないけど、学校のレベルでの、その、価値観、普通という価値観と戦うみたいな話になるざるを得ないんじゃないかな。
なるほどね。
まあ、それが面白いかわかんないよ。
まあ、面白いか多いか。なんか俺、綺麗事で終わらせへんかったところは僕はすごくいいなと思って。僕、綺麗事がいっちゃん嫌い。自分らしく生きる。みんな自分らしく生きればいいんだ。それで満足なんだ。っていうよりは、よっぽど自分の世界にこもって、自分がいいと思うんだったらいいです。それで俺は社会と付き合っていくんです。みたいな。っていう方が俺腹くぐってんなって思う。
はいはいはい、
なんか、綺麗事、耳障りのいい綺麗事って僕あんまり好きじゃないんですよ。
なるほどね。は
いはい、だからそれは正論だけど、でもなんかこう行動に移せないよね、みたいな。
あ、
なんかこう具体がないよね、
はいはい。
それよりは引きこもる方が全然、だって引きこもるっていう行動になってるし、みたいな。自分の価値観に閉じこもるって行動になってるし。
でも俺ちょっと意地悪なこと言うと、あんな風にはならないでしょ、最後。なんか、
まあ、
その、あんな、ちょっとさ、それが綺麗事じゃない？あれは、ちょっと。
あれは、あれは。
それで言うと、それぞれが、それぞれの人生を歩む。で、それぞれのコミュニティを見つけて、うまいことやっていく。の方が、僕は、綺麗だなって。普通に行くとさ、それぞれ三様、三者三様の道を描くのが普通じゃない？でも多分、大地君はさ、葛藤の末、意思決定してるじゃない。
うん、
そこを、なんか、より繊細に描いてほしかったよね。どちらか
というと。大地の葛藤ってなんじゃらほいっていうのが
さ。でもリスクじゃない。人生における。
リスクを取る。
だって、普通の人生じゃなくなるじゃない。
まあね。
その意思決定をする。
意思決定をすること、
うん。そこには葛藤があるはずなのさ。
うん。
だって、例えば、なんか、まあ、もう、あれだけど、トーマくんのことが好きだとしてもよ。しても、その、自分の人生をかけてまで行くんだっていうのって結構すごい葛藤じゃない？
まあね。
うん。で、それを意思決定するところにはおそらく物語があるし、ロジックがあるはずなんだけど、そこは多分なんか、想像力が多分働かなかったのかわからないけど、なんかそこは欲しいよね、なんかね。
うん。うん、
どう？
そうやな。いやいや、どういう、なんかそこの喋ってて、どういう結末が一番良かったんだろうっていうのが、なんかちょっと俺もようわからんのってきたわ。喋っとったら。
いや、別にそんなにあるよ。いや、僕その、青のフラッグ、その、え、僕、たまに結構よくさ、あんまり好きじゃないって言うけど、俺そんなに好きじゃないことはない。好きじゃない、いや、でも、なんか、そこまでは知っとる。
うん。
知っとるって感じ。
うん。なるほどな。
そう。うん。かな。
なるほど。
いや、俺もそのさ、昔ちょっとメンタル病んでたから、ニーバーの祈りしかり、アドラー神学しかり、結構、
読み込んだ
のよ、うん、そう。で、そこまではわかる。そこからどうその世界と立ち向かっていくかが、そこに想像力が働くと、なんか個人的には超興奮するって感じ。
大地は、あるいはトーマは、大きいコミュニティ、小さいコミュニティにとどまってしまったっていう、うん、小さいコミュニティの中での決断はするけれども、うん、っていうことになるのかな。
なんかそんな気がする。うん、むしろなんかさ、イタチさんだっけ、
うん、
とか、すごい葛藤してる子とかさ、うん、あとなんだっけ、化粧の子、美容学校に行く子とか、うん、あの子たちの方がすごい葛藤してるじゃない。
うん、
で、彼女がおそらく外の世界に行くと行ってると思うのさ、うん。で、そこで新しいコミュニティを作ってて、なんかそっちはすごい健全というか、なんか、うん、そんな気がするんだよなと思って。でなんか 俺、あの漫画通してさ、主人公のさ、格好ってあんま描かれないじゃない？
めっちゃ描かれてると思うねんけど、なんかな、確かに、まあ言わんとすることは分
かる。なんか、弱いんだよ。
うん。
なんか、周囲の人物の方が、よっぽどなんかさ、格好してる気がするさ。うん、そう。
小さなコミュニティにいることを引き受けるっていうのは、でも大きい決断のような気もするけど。
まあまあまあ、だからその上で、その中で他とどう戦うのかは、になんか発明がある気がするけど。
なるほどね。という、まあ。
わかんな、俺、こういうね、大体こんな感じだ、島だ。
まあ、けどね、こういう感じでディスカッションできる、
はいはい
はい、まあ、深い作品だと思いますんで、ぜひ、全8巻ですかね。
そうだね。
おそらく、その10巻いかないぐらいなんで、まあ、軽くというか、中身は結構重いんですけど、冊数としてはあまりないんでね、お暇な時に読んでいただければ、新たな世界が開けるかもしれません。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
またツイッターもやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りはツイッターにいただいても結構でございます。
はい、聞いてる方は分かるかどうか分からないですけど、
はい、
音がですね、本編ちょっと悪くてですね、
はい、
最近マイクの調子かパソコンの調子か、ちょっと音が悪くなることがございまして。
はい、僕の声だけ悪い。そう。
ちょっとお聞きづらかったら大変申し訳ございませんと。いうことでね、はい、まあ、今回は、青のフラッグを第11回からですね、
はいはい、
もう100回ぶりぐらいに、
そうやな、
取り上げるという。
ほんまやで。
すごいですよ。
うん、
それ、冒頭にも話しましたかね、うん、2018年の2月に撮った、
うん、
もんですよ。
はいはいはいはいはい。だもう2年半ぐらい。
うん、いや、ようやってきました
よ。ほんまやで。
本当に、
うん。
第11回とかね。
そうやな。
まだ音楽が電子音の時代ですよ。
どんなやったっけ？
和音のね。てってってってってってってってってってって
って。ちょっとそんなレトロ感ある時
ね。レトロ感ある時のね。
確かに確かに。懐かしいや
ん。懐かしいもんですよ。ほんとね。冒頭にですね、ベッドの話を。ね、しました。
ああ、ダブルベッドの話、
ダブルベッドの話しましたけど、うんうん、なんかボンにはね、彼女を実家に連れて帰ると
そんなん言わんで
いう話があって、もう一気に
本当言わんでいい、
一気に進み出したなっていう。
言わんでいい、言わんでいい。そんな
この恋愛漫画の話を中トークでしてて、
うん、
ほんで実際自分がこう回ってるっていうね。
あかんのか、中トークで恋愛の話して、
オープニング、本編、エンディング、すべて恋愛。恋愛一色。
ああ
頭お花畑ですよ。ほんまに。
いや、そんなお花畑みたいな恋愛話、一個もしないけどね。
何が？
あれダブルベッド買った花、まあ確かにちょっと お花畑か。
そうやろ？
ダブルベッド買
う
て。
そうそうそうそうそ
う。うん、でも本編は真面目な話してるから、ちょっと聞きづらかったと思います
けど、
うん、
はい。今この部屋にベッド2つありますから。
ないよ、2つ。
マット、マット。
マット。
マット2つあるから。
マット、あ、マットね。マット、うん、そんな話は
どうでもいい。シングルベッドのマットがね、はい、L 字型になってる。捨てられずに。L 字になって、なんかね、置いてあるんです
けど。お前プライベート喋るなって。
いやいや、ほんとね、ババの部屋改造計画が懐かしいですよ。
ああ。だいぶ今改造されたでしょ。
いや、それ彼女の金でね、うん、
金でね。
しかも俺が言っても全然やらんかったね。俺とかガッキーが言っても全然やらんかったね。彼女がベッド買ってって言えばもうすぐもう側近でベッド
買うやろ。
側近で
ベッド、側近ってお前
現生でベッド買うも
なんで
ローン
ベッドローン決めてやばいやん。
24回払いでベッド買って
1回1000円とかで買うや
んお前いくらしたんこれ。
5万。
あ、5万なんや。
5万。
え、マットが、
マットとベッドでセットで5万。
5万。
そう。
ニトリ？
ニトリで買った、そう。
これ自分で組み立てたの？
いや、なんかね、組み立ててもらった。
まあ、ほうなん。
そう、1000円で組み立ててくれるって言ったら、そう、じゃあ組み立ててもらおうと思って、そう。
まあ、1000円ぐらいやったらな。
まあ、やるよね。
うん。
これ結構大変やからね、
そうね。
ドライバーとかでやるの。
そうね。
そう。
組み立ててもらって。
そう。
へぇ。
家具久しぶりに買うたわ、だから。
うん。
家具こう、こう取るか、家具。
家具、いや別にこう取らん。家具別、家具こう取るかって。お前、どこのおっちゃんやん。どこの工務店のおっちゃんやん。
家具こう取るか。
どこの
どうや最近の家具は。
家は買いませんけどね、ほん
と
に。
コロナでほら、ちょっと家に投資しようみたいな流れあったじゃん。
ああ、ありましたね、うん。ないですね。
ゲームしか買ってへんの。
ゲーム買ったぐらい。
パワープロしか買ってへんの。
パワープロ買ったぐらい。パワープロやるだけですね。
ああ、
だからまあいや、俺も、僕は、まあ、あんまベッドにこだわりないんでね。
はいはいはい、
ちょっとじゃあ枕でも買いますかね。
枕、A 枕を、ね。
A 枕を買いましょうかね。はいはいはいはい、というわけでね、まあ、恋愛すると人を変わるっていうのが今日はまあオープニングトーク、エンディングトーク、そして中トークでも分かっていただけたかなというふうに思います。人は恋をして生まれ変わる、人は恋をして綺麗になる、成長する、そういうことが分かっていただけたのかなというふうに思います。何このセミナー風の喋り方。
俺も嘘やろって思って聞いてた。よう言うわと思って。
嘘やろ、工
藤。何やって工藤。
というわけでお送りしてまいりましたラジオ週末作戦会議室。お相手は私佐藤と
馬場でございました。
また聞いてください。
さよなら。